どうも、ガルです。
そうでーす。
今週は2018年第17号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、ちなみに最近、ニコニコの方の動画に広告を出していただいている方がいらっしゃいまして、大変熱く御礼申し上げます。
いや、本当ありがとうございます。
いや、本当に、日々のコメントもそうですが、何かしら反応があると、やっぱり、モチベーションが違ってきますね。
そうですね、テンション上がりますよね。
やる気になってくるというのと、まあ、それ、まあ、お金を出してるというのか、まあ、ポイントをかけてるというか、何かこう、支払っていただいてるっていうのもまた一つ、ありがたいことだなと思います。ポッドキャストの、iTunes のポッドキャストの方も、コメントは増えていないですが、何かスコアのカウントが増えていたりしたので、何かスコアつけてくださっている方も増えているんだなと細かく気づいたりはしています。まあ、実はもっと何週も前に気づいてたんですが、言及し忘れていました。ということで、大変ありがとうございますということで、今週、関東から表紙はテレビアニメ第3期放送直前&ジャンプコミック18巻発売直前&文化祭編大盛況記念関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっておりました。何かバンドの風景のようなそんな表紙でしたね。
そうですね、デク歌うんすねっていう
ボーカルというまあ文化祭にちなんだなんですかね。
うん、そうだと思いますね。
なかなか、僕のヒーローアカデミアというかバトルモノらしからぬ表紙でした。で、扉絵の方が一転して完全にバトルモノ、王道バトルモノ風な表紙でした。
そうですね、まあ、本当にデコピンデクくんですけどもって、
はいはい、いやもうそれに言葉知るスパークがついてますからね。
うん。
いやもう少年漫画感ありますよ。
そうですね。
ただ狙ったこの弾痕のような、弾痕っていうとまたあれになっちゃうんですが、狙った位置がラブラバさんの股間っていうのがちょっとどうかと思いますけどね。
そうですね、弾痕が出て、出ますからね。
その遠隔攻撃の打ち込まれた後のひび割れがちょうど何かのデザインの都合でしょう。ラブラバちゃんの股間の 真上に重なっているというのが、一言で言うと弾痕が重なっているという感じになってしまいましたね。
いやもう狙ってですよ。
というのは多少これいいのかなって思ったりもしましたが、大変少年漫画らしい。またこのエメラルドグリーンもなんか爽やかな感じでいい色合い、かっこいいですからね。
そうですね。
といった感じの大変かっこいい扉絵でした。で、内容としましては第176話ということで、デック君はジェントルさんたちが遊園に入ってこないように、警報を鳴らさないようにということで、追撃戦です。新技、お披露目、空気砲決まりました、という感じでした。
そうですね。まあ、まず、ジェントルさんの個性は男性だったわけですけども。
はいはいはい。
いやもう、サランラップに包まれたかのデック君の顔は超面白かったですね。
まあ、そこで顔芸が入りましたね。
顔芸入ったね。いやこれがなんかなんだろうね。真面目にやってんだけど、真面目じゃない感が出てよかったよね。
まあ、そうなんですよね。ちょうどジェントルも、その、こう、残虐ではないですからね。
うん。
主義主張があってやってはいますが、何か人を痛めつけようとか、そういった思惑があるがある人ではないですから、まあ、戦いの光景もちょっとしたバラエティ感がありますし、これでデク君を思いっきり吹っ飛ばして、まあ、カウンター的に吹っ飛ばして、暴力的解決は好みじゃないって言ってる向こうでデク君が遥か彼方に吹っ飛んでるって、これかっこいいなと思ったら、これは思惑違いだったという。
そうね。
軽く、弾き返すつもりだったのが、デク君が勢い良すぎて、あまりに暴力的に、跳ね返ってしまったという、その思惑違いだったっていうところも、ちょっと面白かったですね。
そうですね。そしてさらにクレイジーボーイって訳されてるからね。ラブラバちゃんに。
略ではないですけどね。
うん。まあ、評されてるというかね。はいはい、はい。いや、だからこれも面白かったですね。確かにそうだよね、デク君って。
いや、まあそうですね。手バキバキに折れた骨でデコピンしてましたからね。
うん。怖いよって。
いや、まあクレイジーボーイですよ。
まあ、だけど本当にね、今回はクレイジーじゃないからね。いや、めちゃめちゃかっこよかったですよ、デク君っていうね。
いや、今回のこの新技、デコピン空気砲に関しては、デラウェアスマッシュエアフォースに関しては、このためのシーンが良かったですね、すごく。
そうだね、その前にやっぱりいろんな人の思いをこうね、描写してっていうところでこう、高まってるよねっていう。
まあ、まあまあ文化祭編のそのダンス練習などもここで活かされているっていう表現が入ってくるのは何かこうちゃんと日常編とヒーロー編重なってる感じがしてよかったですが、それと同時にもう単純に絵力として僕はすごい高評価でしたけどね。
はいはいはい。そうだね。いや、構えてるシーンとか超かっこいいしな。その後のこの決まった後にこう二人もつれ合っていくシーンとかもなんかこうスピード感ってよかったですからね。
はいはいはい。いや、ちょっと角度のついた見下ろす背景とか、この空中戦艦は、まあ以前からこの堀越先生、たまに空中戦のような要素を描くときに、この背景の描き方とかすごい好きでしたが、スケール感とか傾きとか、やっぱり今回もいい感じの、なんでしょう、カメラアングルしてますよね。
そうだね。いやー、だから本当に、まあ、 お互いね、どういう決め手になるか分かんないけど、戦いがね、どうなるか楽しみだよねっていう。
まあそうですね。今回、せっかくの文化祭編なのに、活躍するのが今のところデフ君単体っていうのは多少、意外とそうなんだっては思いましたけどね。
うん。まあでもどうなんでしょうね。意外とラブラパちゃん、これ動画、ライブ配信なんですかね、それとも録画なんですかね。
ああ、でもライブ配信風のことを言ってますね。
うん。ライブ配信だとすると意外とこれを見て仲間集結みたいな展開もあるんじゃないですかね、下手さん。
ああ、なるほど。まあ個人的には本当に、今回のものが、まあジェントルさんもちょっとしたエンターテイナーという、そこで、まあ今回、UA サイドに関しても、日頃バトルでそこまで活躍していなかったメンツが中心になったりとかしているあたり、その辺も含めて、何か、こう、単純に戦いの決着以外の方向性、何か発展が見たいなとはずっと思ってるんですよね。
そうですね。
その点、今、デフ君が真正面から戦ってる感じなのは、まあまあ、まっとう、かっこいいのはかっこいいので、見応えはあるんですが、もっと何か、せっかくなので、テーマ性深掘りするような展開にもできたらよりいいのにな、というのはちょっと期待しています。まあまあ、そういったテーマ性という点で言ったら、まあ、デフ君今回、こう、仲間を呼ぶ、誰かを呼ぶ、助けを呼ぶよりも、その、文化祭を成功させるがために、させんがために、自分一人で処理しようとしているあたりは多少、やっぱり、判断として危ういものがあったりもするので、そのあたりをどう評されて、それが、こう、どういった信念の表現として繋がっていくのかとか、いうあたりもちょっと、ヒヤヒヤしながら、楽しみにしております、はい。果たしてこの選択はありなのか、と思っております。では続きましてが、ドクターストーンの第51話、内容としましては、電気回路を作るための配線導線作るための装置の、試運転的に綿飴作ってみんな甘くて、それをホムラーさんにもあげますという展開でした。
いや、なるほど。電話作るところから綿飴だっていうところの、この飛び方ですごい良かったですね。
はいはいはい。まあ、携帯作るところからの綿飴という。
そうですね。でそこでね、ちゃんとやっぱり、ね、科学的説明、つまり金の極光線ができるっていう方で納得するしね。
はいはいはい。
で、その後のもう、増田騒ぎなんでしょうね。相馬展開じゃないですけどっていう。まあ、なんかすごい美味しさ表現出すところはすごい良かったですよね。
まあそうですね。まず最初に女の子たちがとろけるような描写の後に、もう、おっさんたちもとろけるという。
そうそうそう。マグマさんももう、ハートマーク出しまくりっていうね。
はいはいはい。
展開ですからね。でもこれすごい想像できますよね。ほんと甘いところがないところで。俺らだってさ、一週間くらい甘いもの経った後にさ、チョコレートとかってすごい美味しいからね。
まあまあ、あんまりスイーツ食べる習慣のなかったやつが、ある日突然砂糖うめえって言い出したのを聞いたことがありますからね。
砂糖
ずっと砂糖を舐め続けるという。砂糖ってうめえなって言いながら、そういう人も見たことがあるんで、あ、なるほど。人間ってやっぱ甘味って根源的なんだなって思いましたね、あれ見て。
まあそうだね。それは極端な例だと思うけどね。いや、だからすごいその辺も良かったし、そしてその後にもこのね、千空くんのフェミニストというかね、紳士っぷりが発揮されるのもすごい良かったですからね。
まあそうなんですよね。まあ、やっぱり、いい人ですからね。
いやもうなんか、ほら、この漫画やっぱ千空くん愛され漫画でもありますから、はいはいはい、もう村の人たちにも愛されてるし、まあね、司さんにも愛されてるし。
はいはい
そしてここでホムラちゃんにも愛されるっていう展開も全然ありですからねっていう。
ああ、いやまあ本当にそうですよね。司さんにすごい意識されてますからね。
うん。
友と言うべきかみたいな、あんな感じと、やつもすごい思い入れを感じますし。ここでルリちゃんがお父さんの、というかまあ、先祖のお墓に参っているところの千空くん、泣いていた、涙を隠していたあの千空くんの姿を思い起こして、その姿を重ねて、だから人に親切にしてるんだっていうあたり、何かこう、直接的な結びつきではないですけど、説得力がありましたからね。
そうだね。
やっぱり文明をもたらして幸せに繋いでいって人に、何かこの科学によってもたらされる恩恵、昔、確かに人間の間にあったこの科学的な何か、文化的なもの、幸福的なもの、そういったものを、まあ、ない人に、今ないこの世界に対して与えて、ちょっと切なぎっていう感じは、なかなかやっぱり、感じるものがあります。
そうですね。
まあ、といったあたりで、単純なその戦闘、まあ、どっちが勝った負けた、戦略的にどうこうっていう以外にも、やっぱり人の気持ちをどうこう動かすか、そこのところのドラマもしっかり描かれそうなんで、大変楽しみです。では続きましてが、ワンピースの899話、内容としましては、ジャッジさんもやってきて、なんとか敵を抑えつつでも挟まれてどうするかっていうところで、この魚人海賊団的な、太陽の海賊団的なあの人たちが助けに来てくれましたという展開でした。
いやもうジャッジさんがサンジの悪口言ってる中で、それ全部、なんであいつ急にお前のとこ全部言ったんだって言ってルフィは超良かったですね。
はいはいはい。それをもう言ってやってほしかったですけどね、ジャッジさんに。
そうそうそう。でも、 なんだろう、言ってやらないっていうところがジャッジさんはどうせわかんないからさ、もうそこは無視して俺たちだけがわかってるんだっていう方がなんか俺は現代的な気がするんだよね。
ああ。
昔はさ、結構そういうところをバンって相手に打って相手がドキッとするみたいな表現って多かったと思うんだけど、ほうほう、あえてもうそこはなんか、わかんない人にはわかんなくていいやっていう方が俺はなんか今風な気がして、これはむしろ言わなくてよかったなって思ったんですよね。
ああ、そうなんですね。まあ、うん、ここに関しては本当にルフィがその意識が全くないっていう、それに対して、悪いところを言われてるっていう意識がゼロだからそこに気づきすらしない。単純に、ああ、じゃあな、ありがとうって去っていって、全然会話が噛み合ってないっていう感想で終わるっていうのは、まあ、ある種その悪意ゼロ感というか、悪意を感じ取ってるのがゼロっていう、全く無っていう、その表現としてはありかなとは思ったんですけどね。
はいはいはい。なるほどね。
でもまあ、ジャッジさんを叩きのめすシーンは見てみたかったんですよね。
どうなんでしょうね。ジャッジさんもう死ぬんすかね、この後。
いや、死にゃ死ぬじゃないですか。
もう一花咲かせてくれますかね。
いや、なんか世界のどっかで傭兵団としてやってくるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。ちょっとなんか、もう三次、でかくなったなみたいな、ちょっと涙を流すシーンが、きっとこの後出てくるよねっていう。
いや、もうどっか遠い海で、この麦わら海賊団のニュースを聞いて、ふって笑ってるぐらいじゃないですか。
いや、なんか想像つかないけど、まあそうなってくれたら確かにいいなって思いますよね。
そんな悲観的な雰囲気はあまり感じてないんですけどね、僕は。
なるほどね。俺はまあ、なんだろう。確かにね、まあ本当マム次第なんだよね。マムがどう反応するかってところは本当に読めないし、それ次第ではね、全然みんな助かる展開も全然あると思うんだけどもね。
はいはい。まだ現状はそんなに何か悪い方向に振り切ってるっていう印象はないんで、本当に今後の展開の中で何かこう顔を青ざめてうわーっていう、そういった展開があったらまあ逃れようがないかもしれませんけど、まだそういった雰囲気は感じてないですね、僕は。
はいはい。いや、まあでも、どうでした？魚人海賊団も来ちゃいましたよってね。
はいはいはい。
でも、これはすごい熱かったですよね。
そうですね。まあまあ、ジンベイさんが、縄張りを出るまでは部下でいいかっていう。この感じは本当に義理人情ですよね、まさに。
いや、ワンピースらしいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
俺が見たかったものですよっていう。
本当に、まあ、義理人情っていうか、もう本当に任侠って感じですよね。
いやもうワンピースは本当に、まあ本当任侠の世界だから
。はいはい。いや本当に、それがまたこの魚人たちらしいところでもありますし、大変テンション上がる展開で、これで逃げ出せるのかどうか。まあケーキの方もついにもう準備しましたからね。
そうだね、もう食う直前だしっていう。いやー、果たして本当どうなるかって。まあ、毒はないんだけどね。
ただ、これで単純に食べて、ああ、美味しかったって正気に戻ってスッキリっていうのはやっぱり違いますからね。
違うね。
だから、一体どういった劇的な反応が示されるのか、周りがそれに対してどうリアクションをするのか、どういった伝説となるのか、は大変楽しみですよ。
そうだね、伝説だって欲しいからね。
では続きまして、配給の第295話で内容としましては、カラスノは、カラスノの嫌なところをついてくる感じの猫間のプレイなんですが、カラスノは進化していて強いですという展開でした。
なんだろうね、すごい仲良く喧嘩してる感じがいいですねって。
もう、お互いのこと分かってますからね。
そうそうそう。なんだろうね、この特にこの野さんと薬さんのシーンがすごい象徴的だけどね。
はいはいはい。
いや本当に今まではなんかやっぱりこう削り合ってるというかさいうなんかちょっとバチバチ感っていうのがあったけど、それとはまた違う、本当になんかちょっと違う雰囲気があって俺は好きなんだよね。
まあそうですよね、やっぱり親しげですよね。
うん、親しげだよね。だからなんだろう、ちょっと今までよりかはなんかすごい試合のテンポが違うというか、なんかすごい新鮮な感じで読めてるんですよ。
ああ、テンポ感に関しては今回も、前回もそうでしたけど、今回もこの技の応酬で、一手一手がすごく、の、いやらしいところをついてくる。もう本当にこぼれそうな球を無理やり影山くんのところに落としてくるとか、もう本当にいやらしいですからね。
うん、そうだね。
こういった狙いのはっきりしたプレイをねじ込まれるのに対して、ちゃんとそれぞれ、持ち前の技を、ちゃんと手持ちの技を生かした感じで対応してくるっていう、点をもぎ取ってくるっていう、この感じの、その手数の多さがやっぱり、このテンポ感、なんでしょうね、すごく、早く感じましたよね。
そうだね。
それはやっぱり序盤の勢い、スタートダッシュとしてはすごい見事でしたよ。
うん。そしてもう猫間から見たら、もうカラスの超強者ってね。
はいはいはい。
これだから、稲荷崎の時のと、ほんと逆パターンというかね。 あの時はすごい稲荷崎こういうカットですごいなんか強者みたいに描かれるシーンって多かったですけども。
はいはいはい。
だから本当にそれを食らってね、あの、カラストがこう描かれるっていうのはすごいなんか珍しいし、なんか、やっ、高めきたなっていう感じがしてよかったですよね。
まあ、そう。まあ、たまにはありますけど、たまにカラスの敵サイドの視点から見るっていうのはたまにはありますけど、でも、まあまあ、数は少ないですからね。
そうだね。
で、今回のに関して言えば、その練習試合、一緒に練習した時の弱点をしっかり把握して、そこをつくプレーをするけど、全部上回って返されるっていうところの展開が乗っかってきますから、いや、本当に、カラスの強い感がすごいですよね。
そうだね。いや、本当にみんな、あの田中さんですらかっこよく見えるしっていう。
いやいや、本当ですよ。だからやっぱり技のその単性、こっちが、あの、きちんとした技を出して、それを上回るっていう、その積み重ねがやっぱり格ですからね。
うん、
その点今回本当にカラスの格を上げるプレーの応酬が見れましたよ。
ですね。
ということで、いやー大変楽しげに始まっているんで本当に、いやこの先の展開が大変楽しみです。
はい。
では続きまして鬼滅の刃の第103話内容としましては、ご祈祷さんはカラクリ人形と戦ってカラクリ人形をぶっ倒してしまったんですがまだ動くんでこれであいつより強くなってくださいと小鉄くんが言ってますという展開でした。
小鉄くん面白いね。
まあまあ、幼さと合わせて見ると、本当に愛嬌のあるいい子ですよね。
そうだね。なんだね、この全力で登ってるな、小鉄くんっていうところの、テンションとかで、なんだろう、すごい今週もめっちゃシリアスな話してるのに、ところどころすごいギャグが面白い。
っていうか、炭治郎くんは今週妙に緩いですよね。
緩いね。
投げやりになってはいけない。自分のことをそんな風に言わないでほしいですわ。これそういうテンションって思いますけどね、ここはちょっと、
うん、顔もすごいことになってるしね。
いやでも言ってる言葉に関してはすごくいいことを言ってますからね。
いいこと言ってますね。まあだけどそれに対してはやっぱりこうね、そこでもなんかカラスの漫才が挟まったりな、ギャグ挟まるんだよな。
まあ漫才、そんな漫才ですかね。
ほら、下っ端がどっか行けまつげーって。
はい、はい。
漫才じゃないですか、これ。
まあまあ、この、まつげカラスに関しては、すごく性格の悪い感じとして描かれてはいるので、まあまあ、そのキャラクター性も出ている、なんか、バチバチやり合ってる感じっていうのもわかりますが。まあ、純粋に話の方は、すごい日常にも反映されるような、反映できるような話でよかったですからね。
よかったよ、
ね。自分の、代で、自分の生きてる間に結果が出なかったとしても、その先に繋いでいくことを考えて、いつか達成されることを信じて、それを信じて努力を続けているという。まあまあ、それは大事なことだし、その、ある種の人間の前世でもありますからね。
そうですね。僕は結構理系の人間だったんで、ほら、研究とかってまさにこれだからねっていう。
まあ、研究に関しては本当に結果を知れる人はいないですからね。
うん。その通りなんですね。だから俺のやった実験の失敗だってね、それが失敗したという結果がね、後の成功につながっていくって信じてますからねっていう。
はいはいはい、
いやだから本当そのあたりはすごい良かったし、あとはね、本当になんだろう、この新しい概念で、ね、記憶は遺伝するっていう。
はいはいはい。
これすごい興味深い話でしたよね。
まあ、なんか感覚的にわかりはしますけど、この感じで話されると、この世界では確かにそういうのがあるんだなっていうのが、なんか信じられますしね。
いやそうですね。カラスが喋ることの方が非現実的ですからねっていう。
まあもう元々オカルティックな世界観ではありますから。全然これを言われると、そうそう、あ、そういうのがあるんだって思いますからね。
そうそうそう。なんだっけね、結構その、うろこがきさんのところでも幽霊とか普通に出てきたじゃないですか。
ああ、そういえば。そうですね。うん、
だから本当にこう、鬼滅の刃は、やっぱ思った以上にやっぱり、なんだろうね。そういうの、幅広いよねっていう。
まあ確かに、なんか大正怪奇ロマンの感じ、なんか、こう、階段がやっぱり混ざってる感じもありますしね。
そうだね。
うん。そのちょっと幻想的な雰囲気っていうのは、いや、やっぱ大正っていう舞台設定でギリギリねじ込める感じの階段感というか。
うん。
その辺はいいとこですよね。
いや、もうロマンがありますよ、ロマンがってね。
はいはい。
いや、はや、そして、この後は炭治郎の修行展開なんですかね。
ぽいですね。
うん。まあまあまあ、刀は、もらったことですしねって、折れちゃったみたいだけど。
そうなんですよね。これ、折れた刀を処分しといてって渡されてるんだろうなっていうのはわかるんですけど、その折れてるところが、駒の外に出てってるんですよね。
うん。
多分。だから折れてるのかどうかよくわかんないんですよね。
そうだね。刀身見えないしっていう。
というか、鞘に入ってるのか。
鞘に入ってるね。
うん、そうですね。この折れた刀を使うのかどうなのかわかりませんが、修行展開、いや、楽しみですよ。
楽しみですね。これによって炭治郎くんが、ね、新たなこのね、技を身につけるかもしれませんからね、この動きを参考にしてっていう。
まあ、そうですね。やっぱり何か縁深い人ですからね。
うん。
記憶も何か呼び起こされるかもしれませんしね。
ですね。
あとはもう、時藤さんの火の呼吸の子孫っていう設定もなかなか興味深いですね。
これ俺嘘言ってると思うんだけどな。
嘘言ってるかもしくは本当だとしても才能を受け継がれてるのはもう炭治郎くんの方っていう。何かちょっと比較対象になりそうな感じがして、そこの点少しワクワクしてるんですけどね。
そうだね。
なんか気持ちいい、炭治郎くん上げになったらいいなっていうふうには思っています。逆にまあ、半周ぐらいして、やっぱり、時藤さんも、ちょっと分かり合ったら、やっぱり、なんでしょうね、いい友達になれそうな気もしてますしね。
そう？
いや、なんか一箇所分かり合えたら。
はいはいはい、まあね。
そういった点で、火の呼吸の使い手の子孫っていうあたりは、ちょっと何か炭治郎くんに繋がってくる設定かもしれないよと。その辺で、どっか炭治郎くんと重なるところも、なんか生い立ちなり、背景なり、あったりしたら、より一層ぐっと、こう、分かることのできる人になるんじゃないかと期待してますよ。
はい。
では続きまして、ジャンプコミック発刊4月4日発売、仮場編クライマックス突入記念センターカラーの約束のネバーランドでした。センターカラー。何か、なんでしょうね。まあ、仮庭がこう、玉状になってる感じのところから飛び出すエマちゃんみたいなセンターカラーでした。
そうですね。なんか、木こりっぽい格好で、なんか、開拓してぞっていう。
はいはいはい。
感じがしましたね、個人的には。
まあ、斧で突き破ってくるという感じの。やっぱりなんか、いや、幻想的な線だから、いいですね。
そうですね。
という、まあ、たまに最近、ちょっと違ったパターンもあったりはしましたけど、基本的には約束のネバーランドのカラーは、このイメージ映像というか、本当に幻想画像みたいな、なんでしょうね。うん、実際に存在する風景ではなくて、イメージを元にした風景に特徴的な色使いっていう感じの、この一枚がやっぱり、すごい印象的で、まあ、さすがイラスト、やられてた方だなという感じのセンターから相変わらず良かったです。で、内容としましては第80話ということで、何か候補を、まあ、そうですね。実際あまり細かく動いてないですね。
うん。
うん、何か、ノーマさんは相方に食われてしまい、そしてエマちゃんはなんかゲームですって言って、わははって笑われたりして、バイオン卿が来たっていう展開でした。
いや、もうノーマさん食われるんかいっていうね。
いや、これは、純粋に、これが弔いの方法なのか、それとももしくは脳を食べることによって何か実際的な利益があるのかどうか、わかんないですけどね。
いや、ほんとだね。だから結構興味深いなって、鬼が鬼を食うっていうのは本当にあんまり、ただ、だからあった、ザコどもではあったんだっけあれは。
共食い的なのあったような気もしなくもないですね。
うん。だけど理性のある鬼も食う、しかも脳を食うっていうところで、これは本当になんだろうね。その、確かに鬼のパワーアップフラグなのかもしんないし、もし鎮魂とかっていう意味があるんだったら、なんか人間たちを食べるのにも何かね、特別な意味合いが含まれてきそうな気がしますからね。
やっぱ宗教的なものがあることは示唆されてますからね。
うん、
そっちに結びつけることも、まあ、全然可能な描写だったりするんで、この意味付けっていうのは、うん、何か特別なものがやっぱりありそうですよね。
そうですね。ノースさんの性癖ってことはないですよねって。
まあ、多分ないとは思います。あとは単純にショッキングな映像として演出効果を狙って入れただけっていうことも多分ないとは思いますからね。
うん。
何かそういった鬼の文化背景、宗教背景とかそういったものに関して繋がってくる描写なのかなと大変興味深いシーンでした。
ですね。そして、まあ本当にゲームをしようっていう
はいはい、はい、
展開ですけれども、いや本当にどういうことなんでしょうっていう
一瞬わかんないんですけどね。
うん、
ゲーム、ああ、あれか、わははみたいな。
うん。
なんなんでしょうね。
そうだね。なんかここら辺はもうちょっとなんか出してくれてもよかった気がするんだけどね。
いやー、まあ来週以降だとは思うんですけどね。
うん。まあもうバイオン卿が来た理由とかにもつながるかもしれませんしね。昔を思い出す。
ああ、バイオン卿どうなんでしょうね。なんかこれに関しては、このゲームっていうのに関しては、ルーカスさんがこの、片目の傷と片手を失うっていうその流れがこのゲームの上でのことだとは思うので、そんなような気がするので。うん、
なんか、またちょっと違うのかなとは思、言いますけどね。
なるほどね。じゃあ次はルーカさん左手をってい
う。いや、そういうゲームなんじゃないですか。なんでしょう、かくれんぼとかですかね。
うん。まあ、ちょっとそのあたりはほんと来週ですよね。
まあ、そうですね。どうやって片腕と目を失ったのか、ゲームって何なのかっていうあたりは、まあ、気になります。それがもしかしたら本当に、単純な暴力による勝敗ではなくて、なんか知能ゲーム、推理ゲーム、そういった方向の勝負に持ち込むことも可能なのかなとか、うん。いろいろと気になる展開ではあります。
うん。
では、続きまして、僕たちは勉強ができないの第56話、内容としましては、先生、パソコンが、途中で保存、データ保存しないで落ちちゃったせいで、寝不足で学校に行って寝そうなところ、成幸君に助けられて、家に帰ったら、鍵をなくしたところ、成幸君に助けられて、家に帰ったら寝て倒れたところ、成幸君に助けられましたという展開でした。
助けられてばっかやんけ。
本当にポンコツ感、すごかったですね。
っていうか、今週この思いっきりから黒板に頭ぶつけるとこ結構笑ったんですけど。
はいはい。
出てしまってるところとかもね、最近こんな表情よく見たなっていう表情だけどっていう。
ああ。確かに確かに、このポップな表情、最近対応してますね。うん。いや、だいぶ使いこなしてると思いますよ。
そうだね、ブームなんだろうねって。はいはい。いや、あとはね、本当に最終的にやっぱこのネタ先生を運ぶっていうね、お姫様抱っこで運ぶっていうのは、これも男の夢ですからねっていう。
まあそうですね。それはわかります。
オリバだってやってるじゃねえかっていう。
ああ、そうですね。
ビスケットオリバだって鍛えたのをお姫様抱っこするためなんだ愛する人っていう。
いや、ほんと、これくらい華奢だったらよかったんですけどね。
そう。
愛
する人が重いもんでっていう。
そうですね。いや、まあまあ、お姫様抱っこで運んであげるっていうのはまあ、それがいいなっていうのはわかりますけど、それが先生に気づかれてないっていうのがちょっとあれですけどね。
ああ、確かにね。
ヒントくらいは残しておきたかったですけどね。
うん。
まあでも、これはこれでポンコツ感ですからね。
まあね。
私ったら自分で無意識にベッドに来てるんだっていう。ところで、これは、パジャマではないのか。ジャケットは脱がせたんですね。
そう、脱がされてるんですよって。すでに脱がされてるんですよって。
ジャケット。いやまあ、これに関しては寝てるうちに本人が脱いだのかもしれませんね。
いやいやいや、そこはでもまだ紳士ですから、ちゃんとやってますよ。脱がしてますよ。
脱がしてますか、ジャケット。うん、
それはきっと単行本あたりでちょっとお化けページでさ、載せますから大丈夫ですよ、きっと。
ああ、そうですね。一体どこまでやったのか大変楽しみというか、まあ、それに関しては今後、やっぱり気づかれないままっていうよりかは、どっかで、なゆきくんにこういうことされてたっていうことを気づく展開があってもいいですけどね。
そうだかね。そっちの方が美味しいね。
という感じで、まあ、全体的にその寝不足でフラフラしてポンコツの先生だけど、その目つきがやばいんで、周りの人はどんどん避けてる中、成幸くんだけは先生舐めてるから、その惨状に気づいて助けるっていう、この展開、この関係性のオンリープリ、オンリーワンプリをちゃんと活かしたシチュエーションっていうのも、いや、さすがだなと感心いたしました。あとはまあ、自販機の下、鍵を探してるところとか、お尻だなと思いましたね。
そうですね、お尻ですね。お尻大好きですからねっていう。
いや、ちゃんとタイトなスカートはこうしないとダメだっていうのが分かってますからね。ちゃんとその属性とか関係性に関して、これだったらこうしなきゃダメだっていうあたりが本当にちゃんと分かってくれてるなという感じの、僕たちは勉強はできないです。では続きましてが、呪術廻戦の第4話、内容としましては、新メンバーというか3人目の1年生の、釘崎野原さんがやってきました。こう一点です。そして任務ですっていう展開でした。
釘崎ちゃん全然ヒロインっぽくないね。
そうですね。今のところ可愛さがゼロですね。
まあまあまあ、なんか本当に仲のいいお子友達っていう感じがして、そこはまあなんか画得性感って良かったなって思うんですけどね。
うん、何感って言いました今。
まあ学生感っていうかね、仲のいい友達感、学生感があって良かったと思うんですけどね。
なるほど。
なんだろうね、やっぱりなんかこの砕けた感じっていうのは、俺は結構この漫画の会話劇、
はいはいはい、
結構好きなんで、みんななんか緩い感じで、いい感じで会話してるじゃないですか。
そうなんですよね、会話に関しては。単純に言葉、その言葉のやりとりもいいですし、その、小回りも結構読みやすくていいんですよね。
そうだね。
うん、ちょっとこの寄ったり離れたりしつつ、真横からのアングルをこう差し挟んでくる感じ。この会話のテンポ感、ペース感、うん、読みやすさっていうのはすごくいいなって思いますよ。
うん。そうそう。ただ本当に野原ちゃんは可愛くないっていう。
そうですね。これが好きだっていうのはかなり特殊な性癖ですね。
うん。足も太くないという。
足太くなかったですね。スカートではあったんですけどね。
そうだね。そこはすごい俺も高ポイントではあるんだけどね。まあまあまあ、しょうがない。だからもう、先週もね、二人で言ってましたけども、もう足が太いのは諦めたんでって、そういうヒロイン
は。もうそこに注目するのはもうやめるしかないですね。
そうだね。だからもう、これ、俺もこれ以降言及しないからっていう。
いやというあたりもはっきりしましたね。
うん。いや、でも本当にこうなってくると、やっぱ新ヒロインが欲しい気がするんだよね。
もしくは、野原ちゃんがこっから何かこう、人格表現して女の子っぽくなるとですか。
はいはいはい。あ、だんだん髪伸ばし始めるとか。
髪の毛も確かにこの髪型すごく、その、フェティッシュじゃないんですよね。
うん。
ボーイッシュっていうほどでもないんでしょうけど、うん、やっぱり記号的な女の子性ってやっぱりロングのストレートが思考ですからね。
うん。
そっからどう崩していくかっていうところがあったりする中、やっぱりあんまりヒロイン感全体的に見た目、性格ともにちょっと漂ってない感じはするので、ヒロイン感確かに欲しいっちゃ欲しいんですよね。
うん、
まあとりあえずキャラクターに関しては今週本当に出てきて、ある種その常識のないところが示された形で、別にあの人間としてのいいところ、善性美徳みたいなところは全く出てないですからね。
そうだね。
だからそれはやっぱり今週のを振りにして、来週以降こいつはこういうところがいいところなんですよ、愛せるんですよっていうのは出してくれるとは思うので、まあひとまずはそれに期待ですよ。
うん、そうですね。五寸首もね、わざわざちゃんとハートマークのあるハンマーとかしてますからね。
はいはいはい。
その辺のなんか可愛さとかを出してほしいですねって。
そうですね。何か、やっぱりバトル、ヒロインが戦うってなると、そのセリフ回しとか、ちょっとしたアクションとかで、その、ヒロインとしての属性ではないですけど、やっぱりちょっと、その、可愛げというか、なんというか、女王様感とも違いますが、それに限定するわけではないですが、うん、そういう戦いの中で見せられるヒロイン性、魅力ってありますからね。
あるね。
そういった、まあ、言葉遣いにしろ、ポージングにしろ、戦い方にしろ、何かそういった魅力満載のものが出てくることを大変期待しております。
はい。
あとは、ま、普通に主人公のこの、あの、ちっちゃいナイフ持って敵をすり抜けて足切ってみたいな、この一連のアクションは、何か、読み心地が良かったです。
そうですね。かっこよかったですよ。
はい。なんか、そんなに派手なっていうわけではないですが、もうこのさらっと流すと読んで、あ、かっこいいなっていう感じがあったんで、いや、何かアクションにも今後は期待です。では続きましてが、銀魂の第675話、内容としましては、やっぱり沖田さんが、首相の暗殺を企てていたらしいです。そして、それは何かこう、新選組の後にできた、この国の暗部みたいな、そういう組織によるものらしいです。そして銀さんは何かに狙われてますという展開でした。
いや、まず、やっぱ、スーツに日本刀は似合いますなっていう。
ああ、確かに、かっこいいですね。スーツ侍。
そう、スーツ侍。なんか、それがだから堪能できてよかったなって思いますし、まあ、本当にでも今週をその、銀さん超狙われてる感っていうのは普通に面白いよねってい
う。そうですね。最後、この圧倒的なというか、怒涛の展開は良かったですね。
うん。いや、もうシリアス超高まってるよ。もうなんかやっぱ、銀魂、いや、これはもう長編シリーズだよ。
いや、本当ですね。全然終わる気配がないですね。
うん。いや、もう1年半とか2年やれよ、これは。
いや、全然なんか、いや、本当に、前回のその、クライマックスよりも今盛り上がってる感じがするんですよ、全然。
いや、盛り上がってる。俺の中ですごい盛り上がってる。
僕の中でも盛り上がってますね。先の展開が気になりますよ、本当。
本当だね。どこに秘密があるのか、誰がこう味方で合流してくるのかとかね。いや、はいはい、楽しみだね。
いや、もうほんとすべてをギャグマジンにやってほしいですね。
そうだね。今週もちゃんとギャグ入ったしね。
はいはいはい。
あとはもうあれだね。ギャグ、ね、今週もギャグ入ってましたし、ね、もうやっぱ実写ネタを出されるともうなんか、だんだん俺はもう、銀さんが小栗旬に似てきたなって。
ああ、言われてみれば最後のコマとかちょっと小栗旬っぽいかもしれませんね。
そう、小栗旬っぽいんだよね。やばいな、漫画の方が実写に寄ってきたぞみたいな。
これはもしかしたら最終回に向けてどんどん実写っぽくなっていくかもしれませんね。
なるほどね。まあ次の映画も控えてますからね。
で、逆に原作が寄せていった結果キャストがそっくりっていう、そういうオチになるかもしれませんからね。
それはそれでいいな。じゃあこれでもな、でもな、神楽は別に橋本環奈に寄らなくてもいいと思うんだけどなっていう。
ああ、まあ神楽は神楽で、いや、いいんじゃないですか、橋本環奈にどんどん寄っていけば。
いいの？ロリ感がなくなるよ。
ああ、今、神楽じゃないですからね。
まあね。
神楽じゃないですから、まあ、橋本環奈のミニバージョンに寄せていったらいいんじゃないかと思いますよ。
はい。
といったあたりで、まあ、どんな展開もありな状況になってきて、伸び伸びとしてるような感じすらしてきます。銀魂大変楽しみです。 では続きまして、ノアズノーツの第3話、内容としましては、イタリアに行って、謎の、テンプル騎士団に狙われますという展開でした。
いやー、なんか、未来ちゃんのバカさ加減、俺すごい好きなんですよね。
ああ、今週そんなバカな感じしました。
待って、見てくださいよ。この、まあ、すでにピッツァを食べる時の感じとかさ。
はいはい、はい。
このね、マフィアをマフィンの仲間って言っちゃうところとかさ。
ああ、マフィア
を。蜂の巣にされるところか、蜂の巣を普通に思い浮かべるとかさ。
はいはい、はい。
この、普通わかるだろ感がすごい。でもずれてるっていうところは俺、なんだろう、可愛いと思って。
確かに、マフィアわかんないとかすげえなって思いましたけど。
うん。
確かにそこに関しては、ある種現実を振り切ってますよね。
振り切ってるね。
うん、
もう女子高生がバカってあるっていう、なんか記号みたいな感じで使ってはいるけども、なんだろう、別にそんな不快ではないんだよね。
そうですね。確かに、一種突き抜けたキャラクター性として感じられる感じになってると思いますよ。
うん。そう、だからこっからの成長も期待できそうですよね。
はいはいはい。まあ、そういった、ある種知識はないけれど、心理を見抜くキャラっていうのはありますからね。
うん、
だからそういったポジショニングにすれば別に知識はないままに、役に立つ、活躍するっていう展開は全然いけると思いますから、そういったのはいいんじゃないかなとちょっと期待してます。
そうですね。そして、まあ本当にね、このタイムカプセルを探すっていう、ね。
はいはい。
この展開もなんか俺的にはやっぱワクワクする。それでイタリアまで行っちゃうっていうところはなんかやっぱいいなって思いましたね。
でもこれ、博物館に展示されてるんだったら中身教えてもらえないんですかね。
いけそうな気がするんだけどね。
だって世界的に権威のある人なんですから。
うん。
まあまあ、うん、自分で行きたいのかな。でも、まず一旦内容は知っておきたいですよね、行く前に。
うん。
っていうのが不思議でした。
細かいことを考えちゃいけないんですよ。
そうなんですよね。これは細かいことを気にしたら、もう果てのない漫画ですからね。
うん。
いや、だってそんな2022年、4年後にそんなすごい未来テクノロジーが、あるってのも変な話ですからね。
いや、そうなんだよね。そこはやっぱ今週さ、そこ突っ込みどころだよね。テンプル騎士団っていうのがいるってのは分かったけどさ、彼らがノーツで武装してるんだって、でも4年後の技術でしょみたいな。
そうなんですよね。
うん。そこすごい突っ込みどころなんで、これが1800年とかの時代だったらさ、全然さ、やべえって思うけどさ、
はいはい、
あの時代に2000年の技術があるだろって言ったら、それはすごいなって思うけど、所詮4年後だからね。
だから、なんか設定的なフォローがもしかしたらあるのかもしれませんけどね。
うん、
なんか本当はこれが2週目ではなくて、こう何週もしてて、その2018年に、そのノーツの技術を発見するっていうのを何周もしてる結果、ノーツの技術だけすごいことになってるとか。2018年まではその同じ歴史を辿ってるけど、そこでノーツを発見したところから先はもうその周回に応じてすごい未来テクノロジーが発展してるとか。なんか設定的なフォローがあるのかもとは思いながら読んではいますけど、現状では不自然というか、現状ではちょっと引っかかりますよね。
かかるね。まあまあでもそこはちゃんとやっぱそこは準備してるでしょうから、そこは俺は種明かし期待してます。
まあ僕もそうですね。なんならもう本当に街がそのまま地下に残ってるとか、もろもろ全部、まあありえないですからね。
うん。まあね。
やっぱ10万年放置してその形で残ってるっていうのはやっぱりありえないですから、すべてに関してやっぱり超常的な力が働いてるっていう前提は必要になってきますからね。
うん。
なのでやっぱり全部何かしらの理屈付けはされるんだろうなとは思いながら読んでいます。ということで、まあとりあえずその遺産というか何かこう考古学発掘品を求めて、世界を股にかけて外国に行ってそれを狙う現地のマフィアやら謎のその聖杯騎士団やらに追われる戦うっていう展開的なことで言ったら、まあインディジョーンズ的なあるいはそれの元ネタ的な007的な007的な、そういった方向性なのかなというふうになんかちょっと思い始めました。
そうですね。
うん、世界を股にかけ、悪の組織と戦いつつ、遺産を目指すという感じなのかなという、なんとなくそのコツが見えてきたんで、うん。なんでしょうね。まあ楽しみにしております。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第150話、内容としましては、何かエルフ族になってしまった。みんなやべえっていう感じで、ライアさんも二つ、真似、模倣魔法を二つ同時に使ってやべえっていう感じで、どうしたらと思っていたら、敵になったリルさんまでやってきちゃったという展開でした。
そうですね、どこもかしこも大ピンチですよっていう。
いや、本当ですよ。
うん。 いや、もうだから、本当にさ、みんな生き残れんのかな感がやばいんですよね。
そうですよね。一旦何かお開きにする何かは必要ですよね、これはもう。
いや、そうだね。いや、実際もう、ねえ。いやー、だから本当どうすんのかっていうね。もうアスタ君が殴って気絶させるしかないよねっていう。
一人ずつ。
一人ずつ。
まあ、体についてる魂を叩き出すっていう。
そうそうそう。まあ、だから、それとかがないとあって、もう、リルさんとかまで囲まれちゃったら、もう、勝ち目ないじゃないですかって。
いや、もう、最強に近い戦力を持ってかれてますからね、何人も。うん。
そうだよね。近くに強者もいないね、ミモザさんとかどうすんのって、今週書かれてないけどっていう。
まあ、そうですね。いや、どうなってるのか。まあ、敵にはっきりとこっちを殺すっていう意識があるのかないのかわかんないですからね。
うん。
まあ、単純に、ああ、じゃあ、失礼しますって言ったら帰れるのかもしれませんしね。
それはさすがにっていう、そんなスクラじゃないんだなっていう。
目的が目的が分かんない点で何かしら落としどころが出てくるのかもしれませんけど、もしくは本当にアスタ君のあの剣によるあの除霊括弧物理があるのかもしれませんしね。
うん。
いやー、果たしてどういった形にしていくのか、そして目的は単純に倒すだけではない、それ以上の目的にどう結びついていくのか、いやー、今のところ混迷を極めてる感じなので。とりあえずこの危機感、どういった方向に振られるのかは大変楽しみにしております。
はい。
あとは意外となんか、ここに来て中心人物感を出してきたライアさんが、やっぱり、アスタ君認めてはいますからね。
そうだね。
その上で過去に裏切られた思いから、拒絶するという感じなんで、この辺も、やっぱりアスタ君の感化がもっと行くところまで行って、なんか、なんでしょう。そんなに根っからの悪人風には描かれてないですからね。
うん。
その辺の敵になってしまったキャラクター、元の敵だったキャラクターとかとの今後の展開も期待させるような感じになっています。では、続きまして、新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、自我となっていました。センターカラーは自我のセンターカラーでした。
ゴジラですよ。
まあ、ゴジラ風ですね。スーパーゴジラ風ですね。
スーパーゴジラ風ですね。
で、内容としましては、自我の跡地、被災地みたいなところに、八金くんがいましたら、何か自我の跡地になんか現れたちっちゃい化け物に襲われて、何かその組織の人たちも応戦するんですが、全く歯が立たない中、八金くんが武器を使ったら、リミッター解除されて倒せたっていう展開でした。
いや、でもなんだろう、この、個人的には結構ちゃんと怪獣物をやってる第2話だなって思いましたね。
まあ、怪獣物で何度か見かけるパターンではありますよね。
そうなんだよ。だから丁寧にやってるなって感じがするんですよね。まあ、俺はまだ、まあ、変な話。まあ、個性を出す、3話くらいまで個性出せればいいかなって思ってるんで。
はいはいはい。
まあ、こういった別に丁寧にやって、3話くらいで、ボーンってな、これがどういう物語だって示してくればいいと思ってるんで、なかなかいいつなぎだなと思ってるんですけどね。
なるほど。なんか第1話でどうやって戦うのか分かんなかったのに対して、第2話だと人間サイズの敵が出てきて、それを何か、こう、この世界特有の武器を使って、主人公だけがそれを使いこなせて、で、敵を倒すっていう、ある種、まあ、ロボットものとかにもよくありますが、落ちてたロボットに乗っちゃう系というか
、うん、
ああいった、で、主人公が使ったらリミッター解除ですげえみたいな、そういった感じのテンプレは見えてきたんですけど、じゃあ、1話で出てきた巨大な自我は、この展開に関わってるか繋がってるかって言ったら、そこまでではないですからね。
うん、
それをひとまとめにして、どう展開していくのかっていうのが、今のところの僕は気になるところですね。
そうですね。まあまあでも、これも痕跡って書いてあるから、おそらく鱗とか、そんな感じなんでしょうからね。
はいはい。
ほらまあほら、最近だってモンスターハンターって痕跡を辿ってね、本体のところに行くわけですからっていう。
なるほど。
だからきっとこれもなんか痕跡の匂いとかを虫に覚えさせてこうね、辿ってったら自我に行き着くんですよ、きっとっていう。
で、自我に行き着いたらもっとでかい銃で撃てば勝てますかね。
勝てるんじゃないですか。わかんない。
調査、敵を倒しながら調査ってなっていくのか、何なのか。まあ、あと、もう一つ、お話の本筋として、何か、このお話の提携、主人公の主人公性みたいなところに関して、完全には掴みきれなかったのは、一応これ、この、何か特殊部隊のお姉さんを助けるために主人公が銃を握ってる感じですけど、やっぱり、倒す時の発言が、多少復讐めいてる感じもありますし、何か、やっぱり助ける感が、思いのほか薄かったんですよね。
そうだね。
だからその点多少物足りなくて、やっぱりここで困ってる人もっと言っちゃえば、やっぱり一般人とか小さい女の子とか弱くて守られるべき人が襲われてるところを助け、主人公が助けたら、やっぱりそこに何か幼馴染失ったっていうのをそこに被ってきたりとかして、主人公のヒーロー性がそこにあるんだなって分かったりとかして、掴みやすかったような気はするんですが、今週主人公が、まあ、やっぱ復讐がメインなのかな、だとしたらやっぱりちょっとまだお話の本筋、主人公の本質掴みきれないかなっていう感じなんですよね。
いや本当にだからもうなんかお姉さんがやっぱね腕くらい食われちゃえばよかったんですよってそしたらなんかもっとほら危機感も出てさ助けた感が出たんじゃないですかね。
逆に間に合わなかった感じじゃないですか。
間に合わなかった感。いや、なんかこれ1話でさ、結構人をバンバンぶっ殺したじゃないですか。
はいはいはい。
今回は、まあなんか口の中になんかが残ってるかみたいなところはあって、そういうのは見せてますけど。でもやっぱり、なんかもう、このお兄さんとか死んでもよかったと思うんだよね。
ああ、まあ確かに、今週はあんまり目の前で人が死ぬ展開なかったですね。
うん。だからあのお兄さんも死んじゃったのを見て、でも目の前にでこのお姉さんは助けるみたいな感じになれば、もっとほら助けた感出たんじゃないですかね。
ああ、それはあるかもしれませんね。主人公のやっぱり発言というか、間に割って入り方ですからね、基本的には、うん、被害状況よりかは。
そうだね。
やっぱ主人公の本質は悲劇を食い止めるっていうこととはちょっと違うのかなっていう感じはしますけどね。
うん。
復讐なんじゃないかと、やっぱり。
そうだね。いや、はい。まあまあまあ、本当にだから、復讐のパワーがどうね、乗ってくるのか、本当武器、大きな武器を使うことになるのかっていうね。
はいはい。いや結構この巨大生物、怪獣に対する復讐劇って2時間映画だったら持つとは思いますけど、やっぱ週刊連載だと、ネタとして持つのかどうかちょっと疑問ですからね、僕は。
まあ、その通りだね。
敵役が目の前にいてとか、敵役がしっかりしてる状態での復讐劇ならともかく、相手がもう災害規模の巨大生物だと、それに対する復讐ってこっちのポジションの変化が起こりにくい、人間的な変化、状況的な変化が起こりにくいっていう点で、ちょっとドラマを持たせるのがきつい気もするので、果たしてどういった主人公の目的モチベーションになっていくのかは、まあ来週以降期待しております。そしてこの舞台は思いのほかに役に立たなかったですね。
役に立たなかったね。いやいや、まあ今後ですよ。
そうですね。その点もちょっとどういった戦闘スタイルになるのか、どういった協力プレイになっていくのか、どういった陸続きになっていくのかとかもちょっと気にしております、はい、では続きましてアクタージュの第10話、内容としましては、オーディション受かったケイちゃんは、午後顔合わせに出たらスターズの、俳優がいないと思ったら天使がやってきて、すごいいい感じに話してくれて、そしてケイちゃんに芝居じゃないって言ってきますっていう展開でした。
いやー、ヨナギちゃんは相変わらずこう謝ってるんだか謝ってないんだかわからないですねって。
まあそうですね、私はこのままじゃダメだ、一応ダメだってことは認めてますからね。
そうなんですよ、ダメだよ、どうすればいいって言ったアドバイスに対してさ、一切聞く身を持たないっていう、
はい、確かにそうですね。
そう。ね、こういう俯瞰する力だ、幽体ですみたいなもんだっていうところで何も吟味せずにさ、
はいはい、
もう否定しちゃうっていう。さらに、ね、助監督の女の子がアドバイスしてくれてるにもかかわらず酔っ払いって言っちゃうっていう。
はいはいはい、
これは言わなきゃひどくないっていう。
なんか、感じ悪い。感じ悪いというか何でしょうね。なんか、人に対して扱いが存在ですよね。
存在だね。
監督に対してだけではなくて、それこそあの時代劇の現場の人に謝るときも、あの監督が私を抑えられなくてごめんなさいみたいな謝り方とかがマジでかっていう感じがありましたけど、やっぱりなんか、ま、個性付けなんでしょうね、きっとキャラの。
そうだね。
他人に対してちょっと上から目線というか、
うん、いやでもこれはなかなか、でもどうなんですか。まあ、なんだ、桃城千代子さんも上から目線キャラみたいな雰囲気はありますけど。
まあ、でも偽ってますからね、ちゃんと。
うん。そうだね、ちゃんとなんかこうね、みんなのファンですよ、みたいなね、みんなちゃんと見てますよ、っていう感じ出してるって。だからなんだろう、すでに好感度の段階で桃城さんの方が高いんだよね。
そうですね、隙がないですよね。
隙がないよね。デザイン的にもやっぱりこっちの方がね、ふわっとしてるからさ、
はいはい、
いいと思いますし。どうしよう、なんかだって、ヨナギちゃんだって、ぶっちゃけ今ジャンプで一番不快な主人公じゃないですか。
不快、僕の中ではでもそんな不快っていうよりかは、ちょっ とまだ特徴が薄いかなっていう感じですけどね、うん、なんか周りの人はみんななんだあいつはって言ってますけど、個人的に実際の実績で考えると正直普通っていうもうストレートに率直に歯に衣着せず言ってしまうと、実際の実績だけで言ったらモブレベルだと思うんですけどね。
うんうん、
オーディションで落ちて、CM でシチュー作って、時代劇で、最終的には普通に立ってた。こいつはこんなすごいことやったのかっていう、普通の人にはできないことをやってのけたっていう感じはないんですよね、まだ。
そうだね。こっから発展途上で、まあ本当このデスアイランドが、その、成り上がる初舞台だとは思うんだけどもっていう。
はいはい。
そうだね。やっぱりなんか、一人くらいやっぱ再起不能にしてから、このオーディションの本番、会うべきだったよねっていう。一人は、第1話で引退に追い込んでるけどさ。
はいはいはい。
やっぱり、もう、あかねちゃんくらいはもう再起不能にしとくべきだったよね。もう私演技できないって言わせるくらいはね。
確かに、やっぱり、その主人公の努力かもしくは結果のどっちかで、やっぱりなんか凄さを見せてほしいですもんね。普通じゃないっぷりを。
うん。
で、今のところ努力はしてないじゃないですか。
してないね。
ゼロじゃないですか。だから、なんか、こんなにボロボロになっても、没入して、努力してしまうなんて、みたいな、そういった天才の描き方もありますけど、そういった感じじゃないんであれば、やっぱり結果として、この人がやると、すごいことが起こる。それで言ったら確かに、周りの人がおかしくなっちゃうっていうのは、ありな気がしますよね。
うん。
だから確かに、あかねちゃんは本当にもう、なんでしょうね。精神崩壊してた方が確かに良かったかもしれませんね。
うん、
とはいえそれで。いや、まあ確かに、その方が興味は高まった気がします、うん。主人公としてどうかとはちょっと思いますが。
まあ
ね。でも興味は確かに高まった気がしますね。
まあまあまあ、でも俺は意外とこの、なんだろうな、ね、さっき、まあ一番好感度がない主人公みたいなこと言いましたけども。はい、まあでもそれはそれでなんかね、まあジャンプの主人公としてはすごい珍しいんで。
はいはいはい。
これが本当反転するっていうね。ところをすごい期待してるんですよね。
まあ、そうですよね。いや、実際今週のこの感じ、私はダメだって言って努力したいって言って、で、盗んでこいって言われて天使さんに会うっていう、この流れに関しては、相変わらずその存在感はあんまり感じないんですけど、ヨナギケイさんの。まあ普通の人感もあるんですけど、でもなんか流れとしては、僕は結構期待できる流れに来てる感じはしてますから。
そうですね。
自分がダメだっていうことで、役者から盗まなきゃっていうことで、役者の集まりに顔を出しているっていう、この状況は何か発展するんじゃないかなと楽しみにしてますよ。
いっぱい盗んでほしいですね。心も盗んでほしいですねっていう。
そうですね。何か、もう、やっぱり、すごいことが起きてほしいですよね。もう、この中で殺し合いとか起きてほしいですよね。うん、役を超えて、
うん。役を超えてね。
もうギスギスしてくれたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、衝撃の相馬の第256話内容としましては、塚田さんのスペシャリテは、塩釜によって作られた、鹿肉でした。とても美味しいです。という展開でした。
つかささんのこの白銀の鎧みたいなやつは塩釜だったんだっていう。
まあ、それにちなんだ表現ですね。
ちなんだ表現だったんだっていうのは、なんだ、ある意味では意外性があってよかったです。
いや、別にそれは塩釜ありきじゃないですから、きっと。
でも俺はそう言ってるけど、そうか、スペシャリティは塩釜なんだっていう印象だったけど、違うのか。
いや、スペシャリティは塩釜ですけど、別に、その白い騎士っていうのはもともとあったんですよ、きっと。
はいはいはい。塩釜由来じゃないんだっていう。
由来じゃないとか認識してますけどね。
うん、
単に色素が薄いからじゃないですか。
あ、司さん自体の。
塩釜はたまたま被っただけだと思いますよ、か。
うん、うん、うん。なるほどね。なんか俺はこの、鎧の元ネタっていうか、鎧の由来が塩釜だって考えると、なんだこんなって、なんてそんなところから発想したんだっていうところちょっと笑ってしまったんだけど。
その発想はなかったですね。うん、そっか、塩釜が持ち味だから、その二つなっていう。
うん、
それは、ちょっと面白いかもしれませんね。
うん、そういう発想なんだっていう。
なるほど。いや、まあ、塩釜といえば、やっぱり美味しん坊で、土鍋かなんかの中に塩釜でさらに密封して、やって、貝原雄山の勝ちみたいな話がありましたからね。
ちゃんと覚えてないけどね。
やっぱり美味しんぼで出てきたってことはすごいんだなっていう認識がありますよね。
まあそうだね。いや、だってね、もう見ての通りで、お授けがね、出てしまいましたからねっていう。
はいはいはい。
っていうかさ、中村さんの、あさみさんのお授けってさ、ほんと間抜けだよねっていう。間抜けっつうかさ、もう威厳ないよね。
威厳はないですね。
なんだろうね、この噛めてるところ、林道の天才が導いた先は単なるコースのフィナーレではなかったって言ってるところの顔とかもう面白いじゃないですか。
確かに、ちょっと唇尖らせてますからね。
うん、なんだろう、もうなんか、元々のなんかすごいこのかっこよさがなくなってるのが俺は逆に面白くてよかった。
確かにこのコマ、頬でもぐもぐしながら喋ってるっていうのをこんな丁寧に描かなくていいと思うんですけどね。
そうだよね。描かなくていいよね。
普通に飲み込んでから喋ってるシーンでいいと思うんですけど、あえてほっぺた膨らませてもぐもぐしながら唇尖らせて喋ってるっていうシーンですからね。
うん。
確かにちょっと、うん、かっこよさはないですね。
ないね。まあ、やってることがお授けだからねっていう。はい、はい。みくみちゃんの服履いてるだけだからね。
で本人脱がないですからね。しかもこれ、お授けで脱いだ服どっかに行ってるんですよね。
行ってるでしょうね、きっと。
あ、でも、一色さんがなんか布を檻の外から渡してるから、服どこ行ったんだろうと思ってましたけど、これ、脱いだのを拾ってあげてる可能性もありますよね。
ああ、まあ確かにね。
いや、謎ですね、お授け。
謎ですね。まあまあ、でも本当に、久々に肉みさんのね、裸見れてよかったですし。
はいはいはい。
うん。いやもうそれに、これはだって、もう、相馬くんとエリナ様が出てきたら、もう、これも取れちゃう、下着も取れちゃう流れでしょっていうね。
ああ、パサッと。
パサッと。
いっちゃう。
展開ですから楽しみにしてますよっていう。
まあそうですね。まだ肉みちゃんの下着が上下柄が揃ってないっていうあたりとかは、何かこう、漫画だと珍しい分、こだわりを感じますよね。
そうだね、珍しいね。
ファッション的なこだわりを感じますよね。
うん。
下着の上下が揃ってないといったあたりも注目の衝撃の相馬で、そしてどうやら相馬くんのスペシャリティがここで作り上げて見せるらしいです。
そうですね、今まで結構そのまあ無国籍料理というかね、まあだちょっと定食屋っていう基準はありつつもっていうところでしたからね、はいはいはい、一体どんなものが出てくるかっていうのは楽しみですよね。
いや本当にある種相馬くんがスペシャリティを作る、なんかそのためには愛する人がどうたらこうたらみたいな伏線もあった気がするんですが、
うん、
相馬くんがスペシャリティを作るっていうのはこの漫画の主目的の一つでしたからね。
うん。
10席と同じくらい主目的の一つだった気がするので、その点で言ったらかなりクライマックス感が急に出てきた感じがしますよ。
そうだね。
ということで何かまだ謎を残したままの最終戦なので、これが最後じゃないんじゃないかなといった感じで読んでいましたが、相馬くんのスペシャリティが出てくるんであればやっぱりクライマックス感は嫌がおりも高まるんで、果たしてどんなインパクトのある料理とそのリアクションが見れるのかは本当に楽しみにしてますよ。
はい。
で続きましてが超反響青編激闘最高潮クライマックスじゃないセンターカラー41ページボルトナルトネクストジェネレーションズです。センターカラーは、ボルトと青さんの戦う一枚でした。
そうですね。いや、まあ、本編にはないところでね、本当向かい合ってるっていう感じのシーンでしたね。
はいはいはい。いやなんかもうドラゴンボールの昔からの続くなんかバトルものらしい構図の感じがあっていいですよ。
そうですね。
で内容としましては第22話ということで、青さん片手のその術吸収するのがダメになったんですが、他の装置もあって強いんですが、ボルトはあくまで道具の使い方にこだわって忍者として青さん倒しましたが、そこに家臣小路さんやってきたんで、青さんボルトを助けてくれましたという展開でした。
いやもう三鏡ドローンですよ、ファンデルですよ、ファンデルっていう。
そうですね、ファンデルですね。ドローンって言ってちょっとあドローンなんだと思いましたね。
そうだね、
ファンデルじゃないんだっていう。
いやまあまあでも本当になこれでもどうなんですかね、この忍者らしくねえみたいな話言ってますけど、むしろ忍者なんじゃないですかね。
はい、忍者の基準がもうわかんないですけどね。
いや、俺もわかんない。結構俺の中での忍者ってやっぱり、手段は何でもいいから勝つ。
はいはいはい。
もう江戸転生なんて卑劣な術を使っても勝つみたいなさ。
あ、はいはいはい。
卑劣こそ忍者みたいな展開なんかは俺の中にはあるんで、いや、むしろ青さんの戦い方こそ忍者なんじゃないかって思ってますけども、どうなんですかね。
道具を使うっていうのは別にまあ、悪いことでもないですね。自分のチャクラで戦ってますしね、これに関しても。
そうだね。まあ、どうなんですかね、うん、やっぱり、まあ今考えてみましたけど、
はい、
やっぱり、ボルト的なところのイメージとしては忍者っていうのは自分の鍛え上げた技のみで戦うとか、そういう流れなんですかね、やっぱり。
いや、道具も使い方次第。あくまで使い方の問題らしいですからね。この、うん、だから道具そのものというよりも、この遠隔攻撃、相手の、 顔も見えず遠隔攻撃的な、この戦い方が忍者っぽくないんじゃないですかね、道具そのものよりも。
はいはいはい。なるほどね。
ある種、何か最近の実際の現代戦闘、現代、軍隊とかにおいて、無人機で遠くから爆撃したりとかするじゃないですか、本当に。
するね。
リモコンで狙撃したりですとか。相手の顔も見えないで殺したりですとか、やっぱあの辺のが、あれが本当の意味で非人道的なんじゃないかみたいな批判もあったりする、それにちょっと関わってくるような何かなのかもしれませんけどね。ただまあ、青さん今目の前に立ってるから、その点、そんなになんか、道具頼りっていう感じもしないんですけどね。
そうだね。
その辺はなんとなく、言葉の言い回しとリアクションで僕は処理できましたよ、ちゃんと。
はいはい。
青さんもこの武器で、こう、遠くから狙撃して、絨毯爆撃で勝つのは嫌なんだなっていう風に納得しましたよ。
まあそうだね。そして、まあ本当にね、決着自体はね、ちゃんとしてましたし、まあ馬鹿試合の点で、ね、最後も馬鹿試合っていう展開でしたしね。
はいはいはい。
その前もやっぱりこうね、馬鹿試合だったじゃないですか。
まあそうですね。
で、勝ちましたし、なんだろう、このドライバーの下り良かったですね、最後のね。
はいはい。
うん。ここはすごい決まってましたよっていう。で、最終的にこれを受けて、この青さんがね、カシンコズさんに襲われた時も、ボルトを助けるって流れも納得できましたからね。
まあそうですね。ちゃんと主人公に感化されて、主人公を認めて、で、犠牲になると。
犠牲になると。
いやまあちゃんと主人公が単に勝負に勝つだけではなくて、周りにその、人間的な変化、精神的な変化を起こしていく、感化していくっていうところが描かれてるんで、その点、ボルトの主人公性がすごく担保される感じがありましたよ。
そうですね。しかしまあ、過信小路さんは出てきてよかったんですかね。
まあ、まだ何が目的か分かんないですからね。
そうだね。正直だってなんか、まあ、表と裏みたいなこと言ってましたし、アウターとか、インナーとかって言ってましたし。
はいはい。
だから、てっきり表で出てきちゃいけない人だと思ったんですけどね。
まあ、その上で過信小路さんはちょっと組織に対してもやっぱりなんか、なんでしょうね。ちょっと特殊な立ち位置みたいでしたからね。
そうだね。
うん、単に、いいダクダクと従ってるわけではないらしかったので、やっぱり独自の思惑があって動いてるはずなので、それがここで示されるのかもしれませんからね。
うん。
そういった点で、本当に目的がわからないので、まあ、ここで戦ったらきっと負ける相手なんでしょうけれど、戦わないとなると、果たしてどういった感じになるのか、うん、何か、ボルトを利用したいと思っているのか、繋がりたいと思っているのか、とか思いますしね。
いや、まあ、本当不可解な行動なので、まあ、ネタバラシっていうかね。
はいはい。
あれを期待ですよ、ね。
まあ大きく動くとは思うので、どういった試練がボルトに降りかかるのか大変楽しみです。では続きまして、ハンターハンターの第379話内容としましては、このエイ一家の人たちの策略がいろいろと張り巡らされる中、まあ、幻影旅団の人たちは念を隠しもしないし、明け付けだし、やべえんで、早く排除しなきゃっていう展開でした。
いやもうなんか、信長さんが主役の薬剤画を見てるみたいな雰囲気ですね。
今回は顔芸頑張ってましたね。
顔芸頑張ってるね。いやーなんだろう、本当にこの、やれば特にフランクリンさんのところとかなんかもう完全に人気映画ですねって。
はいはい、確かに。
で、その上でやっぱりこのね、組織と組織の間を行ったり来たりするっていう主人公たちっていうね。
はい。
いやもうなんかこのまま信長さん中心とした競争局が始まりそうで楽しみですよっていう。
いや、そうですね。いやー、やっぱり、現役旅団はタレント力ありますよね。
タレント力あるね。
こいつらを中心にして周りがわたふたしていくと何か起こりそうで。で、何か、結構最近やられがちではありますけど、一般のマフィアに対してはやっぱり、負けそうにはないというか、なんでしょうね。一応格上感出してますからね。安心感がありますからね。
うん、そうだね。
そういう点で、周りがいろいろと画策してる、策を巡らせてるのに対して何か気持ちいい結果を出してくれそうな期待がすごくありますよ。
いや、ありますね。本当。まあ、ミザイストムさんも出てきましたけど、この人やっぱ浮いてんだっていう。
はいはい。
この衣装やっぱないよねっていう感じするよね。こうみんなちゃんとした衣装着てると。
まあ、そうですね。まあ、幻影旅団がいるからまあいいんじゃないですか。
いいのかな。
マフィア、マフィアの連中はまあ結構、みんな普通の、平服、普通の服ですけど。
うん。
やっぱ、言われるとだんだんみんな変に感じてきましたね。
うん。みんなね。
いやー、まあまあ、その辺世界観は、これがあってのハンターハンターですからね。
まあそうだね。
みんながみんなこういう何々一家みたいな、こういう普通の格好してるやつばっかで戦ってたら、それは全然ハンターハンターじゃないですから。
うん。 うん、
やっぱりこの世界観のなんかちょっと異物感、おかしな感じ、少年漫画感とかいろんなものがこう混ざり合ってる感じが、やっぱり独特の絵面。やっぱりこの絵面を見てハンターハンターだと思いますからね。
はいはいはい。まあそうだね。
その感じはそういったデザインとかでも担保されてる感じがしますよ。
まあまあまあ。まあ本当にね、あの、緊張感は嫌顔にも高まってるんで。
はいはい。
いやもうなんかこのまま任侠映画、ヤクザ映画らしく、もうどんどんどんどん組とか崩壊してったらいいんじゃないですかねっていう。
ああ、まあそうですよね。やっぱり流れ物がやってきて、で、構想してるところに流れ物っていう展開でいったら必ず両方潰れるもんですからね。
そうそうそう。
今回は三つどもえっていうところでちょっと難しくはなってきますが、まあやっぱり荒らしていってほしいですよね。
ですね。
ということで、今頃、王子争奪戦、王位争奪戦はどうなってるのか、心配ですね。
心配ですね。長そうですね、先。
楽しみです。では続きまして、日の丸相撲の第186話内容としましては、トンボギーさんは日の丸くんが怖くて負けちゃったらしいです。で、レイナさんは何かちょっと日の丸くんに対して、なんかちょっと思うところがあったりしています。そして、いろいろみんな本気のような素晴らしい相撲を取っていく中、次は、道士切さんと、神王の戦いですという展開でした。
いや、もう、トンボ切さん、神王さんに図星つかれて、もう、再起不能っぽいですね、っていう。
まあ、そうですね。ここでとりあえずもう、上下、勝敗ははっきりついちゃいましたね。
そうだね。まあ、だからおそらくもう、本場所では出番ないだろうね、って。
まあ、そうですね。それでいいですよ、もう。
まあね。まあ、本当に、ね、まあでも本当にね、あの、日の丸くんをね、この修羅の層に導きましたから。
はいはい。
まあ、役割を果たしましたからね。いやでも本当日の丸くん、間違った道ガンガン進んでる感じやばいっすね。
いやでも、神王さんは、あれはあれでって認めてますからね。
そうなんですね。でも、レイナさんはめちゃめちゃこう、なんか、すごい不安げな表情。
はいはい。
で、こっち見てよって言って、見てくんないっていうところ。はい、含めて、やっぱり俺はすごいなんか危険フラグが立ってるんで、しかもね、先週俺、レイナさんにやっぱ癒してほしいみたいなこと言ったじゃないですか。
はいはいはい。
そこがなかったんで、これはもうなんか今後の課題というかね、レイナさん頑張るっていう感じだったんですよ、今俺。
あ、そうなんですよね。ここで日の丸くんが必ずしも命を、最初はその命を捨ててしまっている死にたがりなんじゃないかっていうところに対して、そうではなくて命を懸けてでも欲しいものがあるから命がけの試合をするっていう、それがまあ命を捨ててるようにすら見えるっていうところだったんですが、それに対してレイナさん、その様子を見たレイナさんが、この命に変えても欲しいものがあるあんたに私は何をしてあげられるのかっていう、そこの、なんでしょうね。実際何か自分を豊かにして何かを求める生き方ではないですからね。
うん。
すべてを差し出して投げ打って一つのものを求めようとしてるっていう、それに対してじゃあ自分はどう助力をしていいのか分かんなくなってる。それはやっぱりレイナさん自身の問題として今降りかかってますから。うん、レイナさんが成長して何かひろまるくんに対してこれならできる、こうしてあげられるっていうところにたどり着いたらいいなって思ってますよ。
で、本当そうですね。
いやまあ、それこそ、その、相撲への愛が人生を豊かにするかどうかといった、その競技を超えて、勝敗を超えて、競技に何を求めるか、意義っていうのは何なのかっていう、そういった神王さんも問いかけていた、そういったところに対する答えを持ってくるのはレイナさんなんじゃないかとも思ってますよ。
そうですね。いや、期待してますよ、レイナさんにはっていうね。
そうですね。ここからのなんか悩みが始まってますが、解決が楽しみです。
うん。そして、まあ本当にライバルたちもガンガン頑張ってる感じでっていうね。
はいはい。
まあ、加納さんはあんまりいいとこなかったですけどっていう、佐田くんにやられちゃうっていう。
はいはい。
やべえ、あんななんかフラグ立ったのにっていう。
そうですね。気をつけろって言われてたんですけどね。
うん。佐田くんにあっさり負けるっていう。まあ意外と佐田くんがやばいのかもしれませんけどっていう。
まあまあ、まだスイッチが入ってないんですよ、きっと。
うん。本場所ですね。からね、本番はっていう、ね。
そうですね。
そしてそれに向けて、前哨戦神王対同時切りっていう展開ですけども。いやー、なんかまた、またかませになってしまうんですかねって。
まあ、ここで勝つわけにはいかないですからね。
で、前だってさ、ほら、草薙くんのね、草薙の剣の、かませにされましたけれどもっていう。
はい。
今回もなってしまうんですか、同時切りさんはっていう。
そう。もしくは、神王はここで、どうなんでしょうね。横綱って花相撲で負けるもんなんですかね。
どうなんでしょうね。
花相撲の感覚がよくわかんないですが。神王さん、必ずしも本気出さずに負けるっていう展開もあるのかなとちょっと思いましたが、横綱にそれは許されるんですかね？
さすがに許されないんじゃないですかね。
だとしたらやっぱり、
戸次さん、まあ、負けるのは負けるでどういった内容になるかが楽しみですよ。
そうですね。
決して格は落ちないと思いますからね。
うん。
逆に上げてくる展開だと思うので、それが楽しみです。
はい。
では続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの第104話内容としましては、小ゆずちゃんがおっぱいの大きさを変える変化の術を開発したんで、小さくしたい人とか大きくしたい人の願いを叶えたら、みんなに感謝されて、よかったよかったっていう展開でした。
いやでもおっぱいはやっぱりね、適正のサイズがあるんですよっていう結論の漫画でしたねっていう。
まあ確かに、下手にいじったらダメってことだったんですかね。
いや、そういう教訓なんじゃないですかっていう。やっぱり、そうだね。やっぱ、さぎりさんとかやっぱりさ、貧乳じゃ違うじゃないですかっていう。
はいはいはい。
やっぱある程度やっぱ胸あった方がいいキャラだなってやっぱ改めて思いましたし。どうでしょう。ひばりちゃんは、確かに巨乳もありではあるんだけども、まあやっぱ貧乳だなって思いますからね。
まあ、やっぱり元の状態っていうのを刷り込まれてるのか、やっぱり元の状態とこの変化した状態っていうのを見比べたら絶対元の方がグッときますからね。
グッときますね。
それは何か発見があった気がしますよ。
そうですね。まあまあね、あとね、俺は意外とこ、まあ前も、俺はこの魔法少女小泉ちゃんっていうこのデザインそのものが好きなんで。
はいはいはい。
それが見れただけでも良かったですよっていう。眼福ですよっていう。
ああ、魔法少女小泉会は、まあ、基本失敗ばっかりなのが、今回おっぱいいじったら感謝されて感動で泣くっていう、
うん、
すごいいい話風にしてるあたりがちょっと狂気じみてて面白かったですけどね。
まあ異常だよね、世界として。意味がわからないっていう。
でもまあ、いい話ではありましたよ。
本当かよ。
一応、役に立ってよかったなっていう。
うん、
まあ、最後にみんなの胸が、大きくした人がより小さく、小さくした人がより大きくのあたりに関しては、もう、ちょっと、一、二段上の性癖を感じて、やべえなって思いましたけどね。
そうだね。
ちょっとこれに関しては、やっぱりなんか肉体改造的なフェチを感じたんで。
うん。
いや、単純に、この体型の好み以上の、人の体をやっぱりいじって、それに対するリアクションで興奮するようなフェチを感じたので、やべえな。
それはやばいですな。
やべえなって思いましたね。
うん。いや、まあ今回のでまた特殊性癖が目覚めてしまう人もいるかもしれませんので。
そうなん。いや、まあ前半の自分の思った形に変えるっていうのは別にその、別になんか、包茎手術する、してる人に対して否定的かって言ったら別に好きにすればって思いますし、個人的には。
うん。
そういった意味で、なんか好きなサイズにするっていうことに関しては、まあすんなり飲み込めた一方で、本人の意図しない形で胸の大きさが変わってしまって、困る、驚く、うろたえるっていった点に関しては、これはちょっと特殊な趣味なんじゃって思いましたね。
うん、
本人の意図せぬっていうところがあれだなっていう感じでしたね。
はい。
では続きまして、ロボットレーザービーム、ロボレーザービームの第50話内容としましては、ロボ君は理論型なんで感覚型の人に影響されるなって助言されてたんで、感覚型の銀狼さんはすごいショットを打ってで、まあ、たまたま、運に恵まれず、なんとか第一ホール同点だったんですが、今後、ドントラップが待ってますという展開でした。
いや、もう、銀狼さんが四つん這い、獣のようなポーズで見るっていうところは、はったいきってよかったです。
それでちゃんと、その、ボールの、たどるべき道筋が、ビジョンで見えるっていうあたりも、まあ、匂いなんですが。匂いっていうか、まあ、見てるんですけどね。
そうだ、匂いとっていう概念の問題が出てくるよね。
あくまで感覚的に感じてるのを、このイメージに起こしたらこういう絵だったという感じなんでしょうけど。うん、まあ、とりあえずそういったビジュアル的に、能力風にやっぱり描かれてるところは良かったですよ。
良かったね。そしてオチもつけるっていうね。
はい。
これは必要だったんだろうかと思いつつ。
まあ、ゴルフっていうものに実際そういったある種の運の要素が多分に絡んでくるとはいえ、何か、なんでしょうね。やっぱり少年漫画って因果応報が基本ですからね。
そうだね。
本人の行動によっていいことや悪いことが起こる。あんまり偶然とか事故の要素がそんなにないとか、そういった感じが基本だとは思っているので、ちょっと、なんか、もやっとはしますよね。
もやっとはするね。まあまあ本人が別に温まってるかいるかもしれないけどね。
まあ、ゴルフっ っていうのの特性、こういった自然の中で起きる偶然に左右されるのもゴルフの特性ですよっていううんちくが入るんで、まあそれでフォローはまあ結構されてはいるんですけどね。
そうだね。いや、まあ本当にでもこのね、高まってきたところで、ドントラップですよ、ドントラップっていうね。
いや、ドントラップはもう響きがいいですね。
そうそう、語呂がいいんだよね。いや、もうなんかこれだけでなんか、ドントラップも成功する気がするなっていう。
いや、もう出した意味ありますよ、ドントラップ。
うん。なんか、ほんと軽く攻略されるにしても、聞いちゃうにしても、どっちしろなんか美味しいなって感じしますね。
やっぱ1ホールごとに、単純に本当に力比べだけだとドラマになりづらいですから、やっぱり何らかの不利な状況とか壁とか突破すべき壁とかがあった方がお話にはなりやすいですからね。
うん。
その点本当このドントラップ、ドントラップ。ドントラップだとなんかラップをするなって言ってるように聞こえますけど、
ね。そうだね。
やっぱりドントラップはすごい意義深い、有意義だと思いますよ。
そうですね。
とで、まあ、一応、その前回、ドリアンさんと戦った時は完全にそのテクニック型、対パワー型っていう形で対照的に描かれてたのが、今回に関しては理論型とその感覚型という感じで、これもまた対照的ですよという形で、まあ、その辺は分かりやすく型にはめてきた感じはしますので、その辺のプレイスタイルの差がどう、まあ、ホール攻略の差に結びついてくるのかで、トラップを交えつ、そこにそれぞれのどういった心情、キャラクター性などが出てきて試されるのかを楽しみにしております。
はい。
では続きまして、坊主ビーツの第11話、内容としましては、なんか玉木くんの敵やべえという感じで、そして師匠は、何かこう頑張って戦ってますっていう感じの、そして、玉木くん新武装ですという展開でした。
いや、やっぱ新武装かっこいいじゃないですか。やっぱ銃ですよ、銃っていう。
いや、この見た目はいいですよね、ほんと。
いや、ほんとだね。なんだろう、バイク、まあ、一応、バイクから察されてるわけじゃないのか、一応、これ投げてんのか。
投げて、後ろで、抱えてたのを投げてるんです。
うん、うん、うん。まあまあ、でも本当に自分の力のなさを痛感して、で、武装を仲間が届いてくれるっていう展開は熱い展開じゃないですかっていうね。
はいはいはい。
だから、ちゃんとそのあたりのフォーマットやってるし、やっぱ、装着した子もかっこいいっていうね。いや、いいじゃないですかっていう展開でした、ね。
なんかデザイン、ちょっとシャーマンキング風とは言いませんけど、何かメカメカしい感じで、肉体と融合してる感じとかはかっこいいですよね。
いや、そうだね。やっぱ前の武器が壊れてからね、新武器ですからね。
はい。
いや、ちゃんとセオリーにのっとってますし、あとは本当、リュウダジさんの下りとかすごい良かったですよね。この骸骨の一つの因縁というかね。
はいはい。
いや、今週だから、これも含めて、なんかすごい俺の中で盛り上がってるんですよ、ね。
いや、そうですね。竜を封印した時の事情もわかりましたしね。
うん。
一人でやったっていうわけではないんだろうなとは思っていましたが、まあ、ちゃんと本当に封印してる間、周りで全員死んでたっていうことがわかりましたからね。といったあたりで、あとはこの過去をどう乗り越えて、そして玉木くんがどう活躍するのか、楽しみにしております。
いや、本当ですね。
このタバコのどうでもいい話とかもなんか、ちょっと印象的でしたしね。
いや、そうなんだよね。いや、これなんか、俺もすごい好きだし。
はいはい。
いや、だから、これは本当になんか、相手のね、キャラの格というかもなんか、上がる感じだしねって。
いや、まあ、そうですね。本当に。多面的。ある種、その、駒になってない。一つの役割、一つの役目だけを追って漫画に登場してる感じが、しなくなりますからね、これで。
うん。
その点、なんかこの演出は良かったなと思いますよ。
いや、そうですね。いやー、でも本当、押村区はね、この展開もっと単独エピソードで見たかったなっていう展開ですね。
まあ、そうですね。クライマックスですからね。
クライマックスですからね。
大変楽しみです。
はい。
では続きまして、トマトイプのリコピンの第23話、内容としましては、ケーキ屋さん4コマです。ケーキ屋さんで、税金対策してませんでしたという展開でした。
いや、もう今週はもう全編コグマのケーキ屋さんのパロディをやってるとこはすごかったですね。
あ、元ネタがあるんですね。
元ネタがありますね。
なんかあるんだろうなとは思ったんですけど、調べはしなかったし、わかりもしませんでしたね。
うん。まあ、俺は意外とツイッターを見てるんで、結構ツイッターから話題になったカメントツ先生のコグマのケーキ屋さん。
ほう。
というのが、まあ元ネタですね。
それは結構ファンシーな話なんですか？
ファンシーな話ですね。結構だから、本当にこんな絵柄で。
はいはいはい。
二コマ目くらいまではだいたいこんなノリだよっていう。
へぇ、
だから本当になんかパロディーとしてすごいうまくできてるなっていう。
なるほど。じゃあ。
ちゃんと二コマ目、三コマ目くらいまでは、の途中くらいまでは結構原作の雰囲気を尊重しつつ、ちゃんとリコピネタになってるっていうね。
別にそっちはファンシーの皮をかぶった、あの、せちがらいギャグとかではないんですよね。
完全ファンシー漫画ですよ。
なるほど。じゃあちょっとそれも、読んでおいた方が良かったですね。いや、普通になんか、大石先生のセンスかと思ってましたよ。
いや、違うんですよね。ほら、刊末コメントも読んでくださいよっていう、ね、カメントス先生、許可ありがとうございます。小熊のケーキ屋さん可愛すぎって書いてますから
ね。ああ、そういう意味だったんですね。
まあまあでも、カメントツ先生もね、許可取ってくれたみたいですし。
はいはいはい、
ただ、できればそれって、もっともうなんか、リコピンのケーキ屋さんとかのタイトルが出た段階で書いてもよかった気がするんだけどね。カメントツ先生ありがとう、みたいな。
ああ。
でないと、なんか、ずっとパロディだと結構なんか、大丈夫なのって思ってる人もいそうだからね。
まあ確かに、ネタとして中に入れるんじゃなくても、側がそうなんですよね、フォーマットが。
そうだね。
それに関しては確かになんか珍しい。そこまでやるのは珍しいですね、やっぱり。
うん。ああ、まあでも本当に実験的だし、冒険的だし、はいはい、あとネタが面白かったしで、はいはい、いや、今週俺すごい満足でしたね、リコピン。
なるほど。いろいろ試している、新しいやり方を模索している感じっていうのは、やっぱり端末ギャグ漫画としていいなって思いますよ。
そうですね。いや、本当確定申告はね、大変ですからね。
儲けすぎると払わされますからね、税金。
うん。本当ですよっていう。ビットコインはね、大変ですからね、特に。
ビットコインは順調に下がってますからね、今。
うん。
でもそこ
に、すごい下がってますから。
そこに関してはでも言及しないんですけどね、この作品中だと。
うん。
だから、あの、仮想通貨で持ってるなら税金もなんとかなるんじゃって、少し思わせるところがありますよね。
うん。
いやまあ、その辺まで分かってると、より正確にこのネタを理解することができたのかもしれませんが、うん。いや、そうですね。リコピンという社会派漫画を理解するには、それくらい下地が必要ですね。
そうだね。
今後はちょっともうちょっといろいろと勉強しなきゃなと思います。
はい。
では刊末コメントにいきますと、
そうですね。このロボレーザービームの藤巻先生、YouTube 見てると世の中すごい人がいっぱいいる、すごくない人もいっぱいいるっていう。
はいはいはい。
もうある種の真理をついてきましたね。
まあそうですね。
うん。いや、なんか、俺も最近 YouTube をちゃんと見るようになりまして。
はいはいはい。
これは本当に切に思いましたよ。うん、その通りだっつって
。まあ、その、やっぱりすごくない人を見るのが好きな人もいますしね。
まあ、ちょっとわかる。でもなんか、すごくない人を見るとさ、ほんと時間無駄にした気になりませんっていう。関連動画から行っちゃってみたいな。
ああ。まあ、逆になんか、あまりにもダメな人だったら、逆に、なんでしょう、得した気分になるかもしれませんけどね。こんなダメな人がいるんだっていう、その痛々しさを楽しむっていうのは全然ありですからね。
はいはい。
これ絶対この人の黒歴史だよみたいなのを楽しむっていうのもありますからね。
まあそうだね。打ち切り漫画もね、楽しいですからね。見方を変えればっていう、
はい。まあそうですね。いやまあでも YouTube、あんまり YouTuber 見てないんですよね、僕。うん。やっぱり、ちょっと、YouTuber チップスが出てるぐらいですからね。
そうだね。
ちょっと、興味は尽きないです。でも、なかなか手出すきっかけがないです。
あとは、今週は結構、花粉みんな苦労してる感じでしたねって。
ああ、なるほど。ジガの佐野六郎先生や、空知先生や、宇佐崎史郎先生などが、花粉症みたいですね。
そうですね。いや、本当に、特に自我の六郎ね、佐野六郎先生なんか、シッシが死色になるって言ってるくらいですからね。
やばい。
噛みすぎだろっていう。
血ですよね。
血だよね。
恐ろしい。
そこからね、ペンダコとかから血が出るのは構わんけど、それも良くないけど。鼻から血出したらまずいからね、本当に。
いや、粘膜擦り切れてますね。
うん。
なんか、加湿と薬でもうちょっとなんとかなんですかね。
うん。
と心配になってきます。そういった感じで、来週は、祝連載900回。お、900回です。ホールケーキアイランド編最終局面関東カラーワンピースが関東カラーとなっております。最終局面らしいですね。
そうですね。なんて言ったって、新学期、新生活応援、オダッチ書き下ろし、和の国目前、カードシールがついてくるっていうことです
ね。相変わらず書き下ろしますね、小田先生は。
そうだね。しかも和の国目前ですよっていう。
はいはいはい。
本当かよって。噛みたくなるけど。
いやもうホールケーキアイランドから和の国って書いてありますからね。
うん。
もうホールケーキアイランド脱出したらすぐ和の国ですよ、きっと。
うん。 楽しみですね。
はい。あとはなんか、その下に新生活に弾みをつける春、11,200 名に当たるワクワクの大ジャンプグッズプレゼント開催決定のところの写真がリコピンのぬいぐるみですよ。
欲しい。
なんか、すごくイメージが悪いのはなんでなんでしょうね。
いや、まあ、リコピンは別にね、ほら、そういう漫画だし、別にこれ絞ってもトマト果汁出ないしっていう。
なんか、公式なのに偽物感がしますよね。
するね。パチモン感ね。
パチモン感ありますね、公式なのに。いや、気になる。どんなグッズがあるのか気になります。あとはセンターカラーが連載1周年突破。いつの間に、連載1周年突破記念センターカラー、ロボレーザービーム。そしてアニメ放送直前、ソーマとエリナの激闘センターカラー、衝撃のソーマ。で、あとは2学期も大人気御礼センターカラー、僕たちは勉強ができない。おお、いいですね、センターカラー。
いいですね。
いや。あとは第2回の増ページがジガ、あ、じゃない、第3回の増ページがジガとなっております。来週18号4月2日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。